ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は井出口歯科クリニックの井出口隆先生に歯科にまつわるあれこれについてお話ししていただきます。井出口先生、よろしくお願いします。
どうもリスナーの皆様、こんにちは。井出口歯科クリニック院長井出口です。この番組、出演するのは久しぶりで、少し緊張もしておりますけど、まあ、何から話そうか、皆さんも楽しみにしててください。
ありがとうございます。最近すっかり春めいて暖かくなってきましたね。
そうですね、やっとね、あの気温も上がってきて、
はい、やっぱり冬だとお湯を出して歯を磨いたりするイメージなんですが、最近ちょっと水でもいいかなと思い始めておりまして、でも水で口をゆすぐとちょっと歯にしみるというか、そんな感じがする時があるんですが、そういう現象は一体どういうものなのでしょうか？
3つほど考えられて、1つは虫歯ですよね。虫歯で歯周病、あとは知覚過敏で、この知覚過敏も、いろいろ原因はあるんですけども、そのお水なんかでね、なんかズキーンってしみる、最近のテレビ CM でもないんですけどもね。でその知覚過敏、なぜ起こるかってご存知です？
原因があるんですね。
あるんです。でその原因っていうのが、まずは、歯磨きですね。で最近こうほらホワイトニング歌ってるような、歯磨き粉とかで、歯ブラシも薬局なんかに行くといろんな種類の歯ブラシがあって、多分皆様どれを選んだらいいか悩むはずなんですね。
はい。
でその歯磨きが原因の場合ってのは、結構コンパウンドって言った研磨剤が、よく豊富に入ってる歯磨き粉で、毛先の硬いブラシでガリガリと磨いてしまうと、歯の表面エナメル質っていうのがあって、そこが一層やっぱり削れてしまうんですよね。で削れてその先にある、象牙質っていうのがあるんですけど、そこの象牙質には象牙細管っていって、土管みたいなトンネルみたいなものがあって、でそこのところに、歯髄っていって、歯の中には神経があって、その神経と、唾唾液ですよね、そのお互いに濃度があるっていう話なんですけども、それがこう行ったり来たりした時に、トンネルの中にアンテナが入ってて、その水流を拾って、それがこう痛みとして感じるっていうふうには言われてるんですね。
歯をよりよく磨くというイメージだと、ゴシゴシ歯を磨いてしまうようなイメージがあるんですが、それは良くないということですか？
そうですね、基本は大人子供ではやり方は分かれるんですけど、まずもって、成人している方であれば、歯と歯肉の境目、ここに斜め45度に、毛先を当てて、で基本、ペングリップ、よくほら鉛筆とかこうやって箸持つときってこうやって持つじゃないですか、
はい、
そんな感じで3本指で持ってもらって、できるだけ力を入れずに1、2本ずつでこういうふうにね、ゆっくりやっていくと結構疲れちゃうんですよね。 そうすると皆さんこう前歯のあたりやっぱ気になるし、どうしてもこうね一生懸命磨くんだけど、奥の方になると見えないし磨きづらいし、結構シャカシャカ音立てて磨かないと磨いた気がしないってやられる方がいらっしゃる。でそうすると歯ブラシも使い方によっては歯肉と、歯にとってはまあ凶器、傷つけちゃう道具になってしまうので、まあ、できるだけ、ペングリップないしは、端方、まあ、こう 手のひらでこう握る、握って磨くやり方もあるんだけども、じゃあ強さどうしたらいいのってよく聞かれるんですね、はい、でその場合僕が個人的なメソッドでお話しているのは、トマト片手に持っていただいて、トマトの表面を歯ブラシでこう、そうですね、6、7回こすります。で6、7回こすってトマトの皮がむける、ないしは色が変わってなんか中からほらこうトマトの液が出てくる、だと少し強いかなと、
はあ、歯磨き粉はどんなものを選ぶと良いのでしょうか。
でこれもまあ一概に、言い切れないんですけども、本当に歯肉、まあ、歯肉の方ですよね、周縁歯肉炎を気にされる方であれば、まあ、少し薬用の、歯磨き粉島剤ってやつですよねを使うのも一つだし、どうしてもやっぱりこの汚れを落としたい、歯を白くしたいって時は少し研磨剤が入ったような、まあ、研磨剤が多めに入ったような、歯磨き粉ですね。あとまあ基本フッ素がね入ってるやつ、これは日本歯科医師会の方でも一時期ね、まあ、推奨はしてて、今も確かそうじゃないかなと思うんですけど、大体のやつはフッ素入ってるかと思うので、それで歯磨きをするのもその歯の、まあ、質の部分ですよねを強化するって意味ではまあいいのかなと。であと歯科過敏ね、治療法もねやっぱ皆さん、じゃあその歯磨きだけでいいのかとか、歯磨き粉を変えたらいいのかっていうふうに悩まれるかと思うんですけども、基本まあ削れてしまっている部分は修復って言って、まあ、元に戻すというか、まあ、歯科的な材料でもってすごくくびれちゃって、あもうここをなんか当たると歯ブラシ、例えば食事が当たっても痛いだろうなっていうところは、少しこう表層を、まあ、汚れてる部分を落として、そこに詰め物、まあ、白い詰め物ですよね、レジンってやつで、まあ、詰め物をしてあげるってことも、そうすると多少は、まあ、今までよりかは染みづらくなる。あともう一つはその染み薬って皆さんよく言われる、まあ、薬ですね。でこの染み薬に関してはさっき言ってた、土管の話に戻るんですけど、まあ、トンネルがあって、浅妻さんちょっとイメージしてみて、
はい、
水がこう流れている、まあ、土管ないしはこう下水管みたいなのがあって、
はい、
ちょっとこれ表現がいいのかどうかは別として、その水がちょろちょろ出てるところに例えば片方から泥なりセメントをこう詰めていって、そこを塞ごうと思っても一回じゃ塞がらないですよね。なのでやっぱり何回かこう何回も何回もそこに入れてやっと少しこう詰まったかなっていうイメージをしていただいて、染み薬塗った時は効くんですよ。ただ、2、3日してで歯磨きが例えばまたゴリゴリとやっちゃうと、そこにせっかく塗った、まあ、その穴の部分、塞いだ部分、実は歯の表面って無数の穴があるんですよ。で特に象牙質なんか象牙細管ってちょっと詳しい、まあ、専門分野なんですけども、そういう穴があって、そこのところを、まあ、塞いであげると、まあ、多少は染みづらくなるのかなという。なので染み薬1回塗ったけど効かないんだよねってよく言われるんですけど、まあ、何回か来てもらって、何回か塗ってそれでも効きづらければ、詰め物っていうこともなくはない。で、まあ、これもまた2つ方法あって、中に効くお薬、痛みの神経の方ですよね、それを染み込ませてあげて、で表によく女性の方がほらマニキュア塗った後にトップコートとか塗るじゃないですか、
はい、
剥がれないコーティング剤ですね、はい、まあまあコーティング剤と思っていただけるとなんとなく分かりやすいかなと。でそういう薬を何回かこう染み込ませて、そのコーティング剤を何回も塗ってやって積層してやって、まあそれで少しは持つのかなと。であとはやはり基本的にはその、まあ、歯の磨き方がまあ大事になってくるのかなと。あとは僕冒頭にまあお話した、虫歯と、まあ、歯周病ですよね、 まあ、虫歯はなんとなく皆さんイメージつくと思うんですけど、穴が開いてそこに食べ物とか何かまあジュースだとかなんかこう当たると痛そうじゃないですか、
はい、
じゃあ歯周病は何でっていうと、これもまた歯の作りの話になるんだけども、お口の中に露出して、見えてる白い部分で、これがいわゆる表はエナメル質で、そのエナメル質の、一層剥がすと中に象牙質で、歯に行くと、骨の中のところに歯根って歯の足があるんですね。でここの部分はセメント質っていって、結構3種類ぐらいこう同じ歯の頭から根っこで1本の歯に構造が作られてるわけです。で歯周病になっちゃうと、よくあの歯周ポケットなんて最近テレビとかでこう見たりしません？
そうですね、なんかこう汚れが溜まってかき出そうみたいな、
はいはい、
見ますね、
はい。でまあ、そこの部分なんで大事かっていうと、まあ、もちろんその歯周病汚れが溜まってっていうのもあるんだけども、そこの部分って弱いんですよね、まあ、通称 CJ、まあ セメントエナメルジャンクションって言って、ちょうどこの境目のところ、まあ、この歯の白い部分と根っこのこの境目の分かれの部分で、これが歯周病で出てしまったところを、さっきの歯ブラシの話ではないけど、ゴリゴリとやっちゃうと、まあやっぱり材質が違う、材質ってその歯の表面の質ですよね、
はい、
が違うんで染みる。で特にセメント質なんかがこうやっぱり、まあ、いわゆる歯の根っこの部分ですよね、が露出しちゃうとやっぱり染みやすくなりますよね、うん、なかなかそのセメント質、まあまあ歯根、まあ歯根って言うんですけど、歯根まで出てしまってると、でこれもあの表向きねパッと見て自分で鏡で見る限り、なんだ歯肉もかぶってるし、なんか歯の白い部分も見えてるから健康じゃんって思うかもしれないんですけど、そこの歯と歯肉の 境目のポケットっていう数値測るとすごいえらい深いなと、まあ、大体通常正常値が1から2ミリで、それが 4,5 ミリあると、ひょっとしたらこれ中で露出してっかもなっていう風に読めるんですよね。で知覚過敏もね、2パターンあって、もう冷たい水とかをこう含んで直後にズギーンってくるって方と、時間を置いてあれなんか染みるぞ、あなんか染みるぞっていう風に染みがこう続くなんだけど、ある程度時間するとまた痛みが染みが消えるという場合なんかは特にこんな状況が考えられますね。
年齢を経てくると歯茎が下がってくるというイメージがあるのですが、それもやはり歯の根元が出てくるのと関係があるのでしょうか？
うん、当然根元が出るとそこのところを染みるって、その原因がまあ歯周病は大きく分かりやすく言うと、まずはその汚れが溜まって歯肉が腫らされちゃって、腫らされた歯肉、汚れがいつまでも取られないと歯肉が拗ねちゃって、でその中にバイ菌住み着いて、バイ菌が毎日生活してるから生活ゴミを出すんですよ彼らも。でそのゴミ、まあ、毒素が骨の方に悪影響を及ぼしてくると骨が溶けちゃう。で骨が溶けて、骨は溶けて、あそのセメント質の足の部分が出てるんだけど、着ちゃいけない歯肉という肉じゃん、腫れた肉じゃんを着てるんで、そうするとその歯肉の状態によっても日によって腫れてたりちょっと腫れが引いてたりする。でそこに歯ブラシの毛先が当たる、お水が当たるとか、なんかスプーンが当たるとか、そうするとツキンってくるとか、そんなイメージですね。まあこれも知覚過敏のところに少し絡むんだけども、結局そのエナメル質、表のその白い部分とか、ぐーっと最近夜寝ててグリグリね歯ぎしりするんですよとか、で朝起きるとすっげーなんかほっぺのあたりがなんか疲れてたりとか、なんか顎がこう痛かったりっていう風に患者さんの表現から拾ってくる、そういう意見が出て、よく見てみるとあのマイクロクラック、エナメルクラックとか、まあ多少のひびが入ってるケースもあるんですね。
歯にひびが入るんですか？
そうなんです、表面の壁に。この辺の壁もほらなんかこう地震とかこうあってね、ベキベキっとこうひびが入るじゃないですか、
はい、
で荷重がかかってしまってひびが入って、そうするとそのまあひびがどこまで一体入ってんだろうっていう状態で、中の深部の方なのか それかさっき言ってた、足の部分の方まで、クラックが入ってきてるのか、この辺でもまたちょっと変わってくるんですね。
ひびが入ると歯が割れたりもするんですか？
割れますね。割れるし欠けるし、はい、
痛そうですね。
痛いですね。僕まだ経験したことはないんですけども、はい、身内にいたかな。よく見ると、ああ、なんか暗く入ってんなと。
歯のひびは治るのですか？
その範囲によりますね。で、本当に細くって薄くって筋が何本も入ってるようなケースだと、いや、これもよく聞かれるんですけど、これどうしたらいいですかねと。で、治さないといけないケースと、ほっといていいケースもあるので、まあ、それはちょっとレントゲン取ったり、深さはある程度で、あとは、その歯ぎしりと、なんかこう、周壁ですよね、ぐっと噛み込んじゃうのか、歯ぎしりやってたりとかっていうところも。あとはそうですね、僕の見てた方で結構なんかフリスクとかその辺がやっぱりこう集中できるから常にこうガリガリガリガリと噛んじゃう、うん、だとね、焼酎なんか飲む時にね、梅干しなんかでこう 梅ありとかにして、梅干しの種をね、最初コロコロこうしてんだけど、やっぱり中の種の部分が美味しいって言ってバキッって噛んで食べる方もいるってことなんですけど、でね、割れちゃった、クラック入っちゃったっていうようなこともあるんですよね。
梅干しの種にも結構な衝撃が歯に伝わるんですね。
みたいですね。
異常を感じる前に定期的に検査をするのもやっぱり大事なんですね。
そうですね、まずはその定期検診、これはもう絶対ですね。まずはセルフケア、セルフチェック、自分でこう鏡見ながら歯磨いて、毎日のことなんで、あれここなんか変だぞ、この銀歯のとこなんか変だな、ベロで触るとザラつく、ないしは引っかかる、あ、なんかここひびがある、なんかここ色が違う、こんな小さな気づきでもいいんですね。でそれでもし自分では、分かりづらければかかりつけでもいいし、新規でも構わないので、歯科医に受診して、メンテナンスないしは検診してもらうのが一番、良いのではないかと。
早めの対応がやっぱり大事ですね。
大事ですね、はい。まあ、何の病気にしてもね、初期対応っていうか、もう本当に毎日こうね、患者さん見させてもらってて、大きな穴が開いてる方で、ねえってこれ今日までさってここまででっけえ穴開いてると痛くなかったって聞くと、なんか最初こうなんかひびっぽいような、なんか見るとなんかこんな感じだったけど、別に痛くもねえし痒くもないし噛めるしって言ってて、なんかそう言ってるうちにちょっとなんか欠けたんだよねって、でもまあそれでも自分の中ではまあなんともないからって言われてて、であれよあれよと気づくと、なんか大きな穴が開いてて最近物も挟まって痛いんだよねっていうようなケースですかね。
自分でいいように判断してしまうのはとても危険なんですね。
危険ですね、かなり危険ですね。これはね、歯科だからとかうんぬんとかではなく、まあ何にしても一緒ですよね、はい。
入口先生、貴重な時間を割いて来ていただいたのですが、今日はお休みだったのでしょうか？
今日休診日だったんですけども、1歳6ヶ月検診があって、実は今検診の帰りです。
1歳6ヶ月の配信を、
はいはい、
赤ちゃんですね。
そうなんですね、まあ可愛い子ちゃんたち で、それでね、2、3今日これでここの番組のお話ししようかなと思ってたのが、まあ、お母さんからの質問で、まずその歯が、ここに生えていいのっていうような質問が来てたんですけど、まず奥歯の方とか、乳犬歯って言って、いわゆる母子手帳で見る歯って書いてあるところは、一回ほっぺた側にちょっとこう生えて、それがブーメラン効果でぐっと中に戻ってくるっていうのが1点目かな、はい。だと奥歯の方に臼歯っていうんだけど、前歯と違ってその肉を破って出てくる時に山2つあるんですよ、ベロッカーとほっぺた側。なので、なんかこっちのほっぺた側にも白い出っ張りがあって、ベロッカーにも出っ張りがあって、なんかこの歯ってこれでいいんですかっていう風に聞かれたんですけど、ああ、それは奥歯の臼歯ってやつは、山がそこ2つ、まあ小臼歯に関しては山が2つなんで大丈夫ですよと。なのでそれほど心配する必要ないかなと。あとは 正中小体って言ってね、上唇をにってこう上に持ち上げてあげて、水かきひれかきみたいなのここのちょうどね、真ん中の歯の正中、まあ正中っていうかこの真ん中にひだがあるんですよ。そのひだがあまりにも歯寄りの歯肉のところで歯寄りにあると、まあ、将来7、8歳になった時に、ラリルレロラ行のところですよね、発音がちょっと舌足らずになるようであれば、そこの正体を少し切っといてもいいのかななんていうお話はねしてきたところですかね。でその時もやっぱりね、何歳から歯医者行って検診とかってできるんですかって、うちは別に0歳児からも見てるし、歯が生えてきてから何かをやろうっていうのも悪くはないけども、子供に関してはその前からガーゼでこう当ててあげたり、歯ブラシをちょっとこう当ててあげる、その感覚ですよね、強さの感覚、それを習得をさせるにはまあいいんじゃないかなと。なので歯科医に受診するにも、仕上げ磨きはいつまでですかって、これも別に年齢制限は特にはないです、子供がやらせてくれる限り。そこに反抗期とかね、照れが入るとなかなか磨かせてくれなかったり、仕上げ磨きができなくなっちゃうと思うんですけどね。はい、
歯が生える前からしてあげられることもあるんですね。
あります。はい、
歯とは長い付き合いになりますからね。
そうですね、臓器の一部ですからね、
歯を大事にしたいですね。
皆さんぜひそうしてください。
では井出口先生、最後にリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、やっとね、雪も解け、まあ、春めいてきて、これからね、いろんな美味しい、まあ、旬のものも出てくると思うんですが、やっぱり美味しいものを美味しく食べるには、歯がしっかりしてないと食事ができないのかなと、まあ、それもそういう意味も込めまして、定期的な、検診には来ていただいて、しっかりと歯を守っていきましょう。
ハート健康相談室、今回は井出口歯科クリニックの井出口隆先生に歯科にまつわるあれこれについてお話ししていただきました。井出口先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。